はい、それでは、民数記に、入ります。20章ですね、今日はね。で、今日は24章まで、学びます。20章から24章で、テーマがですね、今賛美で歌いました、湧き出でる井戸です。湧き出でる井戸です。民数記の20章の、21章ですね。あ、ごめんなさい、 20章じゃなくて21章ですね、失礼しました。21章からですね、24章までです。ごめんなさい、失礼しました。21章から24章、そして21章の、この17節のところに湧き出を井戸とあります。ここがテーマになります。それでは早速読みますね。一節ですが、ネゲブに住んでいたカナン人アラデの王は、イスラエルがアリタムの道を進んでくると聞いて、イスラエルと戦い、その何人かを捕虜として捕らえていった。そこでイスラエルは主に請願をしていった。もし確かにあなたが私の手にこの民を渡してくださるのなら、私は彼らの町を整絶いたします。主はイスラエルの願いを聞き入れ、カナン人を渡されたので、彼らはカナン人と彼らの町々を整絶した。そしてそのところの名をホルマと呼んだ。このように書いてあります。今イスラエルの民はカデシュバルネアから旅立ってですね、ホルザンのところに行きました。そこでアロンが民に加えられた、つまり天に召されたわけですね。そしてそこから出発しました。で、思い出してください。今カデシュバルネアでホルザンというところですから、今ネゲブ地方の方にいるわけなんです。で、これからですね、読んでいくときにですね、役立つのがですね、新改訳聖書でして、後ろの方に出エジプトの経路というのがあります。これですね、この地図ですね。で、そこからですね、このモアブのところにまで行くこの経路が書いてありますけれども、今日はまさにこのところですので、これをですね、分からなくなったら見ながらこうやってください。で、今はネゲブの方に来るわけですね。で、ネゲブの方にカナン人がいたわけです。まあ、約束の地、カナン人の土地ですから。で、そこで彼らが戦いをイスラエルにしてきたということになりますけれども、イスラエルは主に祈ったんです。この私たちの手に入れることができるならば、この町を整絶します。で、この願い、祈りを聞かれてですね、主が、そしてカナン人たちを整絶することができた、町を整絶することができたわけですね。で、ここでですね、私たちは、新しいところに入っていくということを思い出していただきたいんです。民数記の11章からですね、20章まではそうですね、11章から20章まで、ここにはですね、一言で言うと死ですね、死ぬの死ですね、死について書いてあります。古い世代ですね、イスラエルの大人たちがどのように死んでいったのかということが書かれています。で、21章からですね、今読んだように命に入っていくんです。命に入っていきます。私たちは学びました、イスラエルの民がどうして死に至ったのか。肉の欲望に駆られたイスラエルの民がおり、そして、不信仰になったんですね。そしてヨシュアとカレブ以外はですね、不信仰になって、また反抗した、モーセとアロンに反抗したコラがいました。まあ、そして最後にですね、モーセとアロンでさえもが、この信仰によらないで律法の行いですね、この行いを付け加えたんですね。岩を二度打ち、しかもアロンの杖を使って打ったわけです。アロンの杖というのは恵みを表していたんですよね。で、それをこう台無しにしてしまったということです。まあ、そのような死が書いてあったんです。で、ここから命が始まります。で、この死があってこその命だということをですね、私たちは学んでいきたいと思うんですね。この21章からですね、この神様のイスラエルの民に対する取り扱いが変わってきます。 まあ、なんて言ったらいいんでしょうかね、難しいんですけれども、まあ、このそうですね、この法則が変わっていくというか、神様の秩序がこの変わっていくというか、今まではこの何か努力してもですねうまくいかないという世界だったんです。そして、死んでいくしかないということなんですね。でここからですね、何かがあっても神様が介入されているという世界の中に入っていきます。ここに神様のイスラエルの民に対するこの大きな違いが出てくるんですね。でなんでこういうことが神様おできになったかというと、古い世代が死ぬことができたからなんですね。古い世代が生きている限り、この新しい始まりは得ることができないわけなんです。古い人が生きている、または肉が生きている限り、神様はそれを死なせるように導かれるんです。これが神様の死と命の法則なんですね。このことについて詳しく書かれているのがローマ人への手紙の7章そして8章なんです。7章においてですね、パウロが葛藤していました。どのように努力しても、むしろ自分が罪人と見なされていく惨めな存在だったというところから、8章にはこの命の御霊の法則が死と罪と死の法則から私たちを解放したのですというところになっています。でこの移行ですね、これ移るですね、このに、死から命へと移る、このことが私たちにとって、必ず必要になってくる、クリスチャン生活にとって必要になってくるわけなんです。で今回は、これから学ぶところはですね、この神様の命の御霊の法則なんですね。どのように神様が、御霊によって働いてくださるのかということなんです。で今カナン人のところを見たわけですね。私はあなたがこの彼らを私たちの手に渡してくださるのであれば、これを聖絶しますという信仰の歩みがあるわけなんです。ですから神様がその信仰の応答をしてくださ、信仰を持っているのでですね、神様の御霊が彼らを通して働いてくださって、そして今ここで勝つことができたわけです。そして4節からなんですけれども、ここは有名な聖堂の蛇の話になります。彼らはホルザンからエドムの地を迂回して足の海の道に旅立った。しかし民は途中で我慢できなくなり、民はモーセ神とモーセに逆らっていった。なぜあなた方は私たちをエジプトから連れ上ってこの荒野で死なせようとするのか。パンもなく水もない、私たちはこの惨めな食物に飽き飽きした。そこで主は民の中に燃える蛇を送られたので、蛇は民に噛みつき、イスラエルの多くの人々が死んだ。民はモーセのところに来ていった。私たちは主とあなたを非難して罪を犯しました。どうか蛇を私たちから取り去ってくださるよう主に祈ってください。モーセは民のために祈った。すると主はモーセに仰せられた。あなたは燃える蛇を作り、それを旗竿の上につけよ。すべて噛まれた者はそれを仰ぎ見れば生きる。モーセは一つの聖堂の蛇を作り、それを旗竿の上につけた。もし蛇が人を噛んでも、その者が聖堂の蛇を仰ぎ見ると生きた。わかりますか？ここでも生きたという言葉で終わっています。命の御霊の法則が働いているんです。ここはですね、有名な箇所です。ヨハネの3章のですね、3節、ヨハネの3章においてニコデモとイエス様がお話になっているときに、ニコデモに対してイエス様がですね、人の子が、この上げられなければいけない、聖堂の蛇が上げられたように人の子もまた上げられ、それは御子を信じる者が永遠の命を持つためであるとイエス様がおっしゃられました。なぜかというと、ここでですね、聖堂の蛇、挙げられた聖堂の蛇というのは罪が裁かれている姿なわけなんですね。聖堂というのは裁きを表します。また蛇、分かりますね、悪魔がいますね。この悪魔が裁かれていると言ってもいいかもしれませんし、罪が裁かれていると言ってもいいかもしれません。で木の上にそれが乗せられているというところにポイントがあるわけですね。イエス様が木で呪われたものとなられて、神の裁きと呪いをお受けになったことによって、 その贖いを信じる者が生きることができる、永遠の命を持つことができるというところになります。でここでイスラエルの民はエドムのところを迂回しなければならなかったので、この古い世代と同じようにですね、この不平を言ったわけなんです。でもこの不平を言ったのにもかかわらずですね、彼らは悔い改めて、そして神様が与えてくださった方法をですね受け入れたという、この違いがあるわけです。古い世代もこのつぶやいたんですけれども、しかし死んでっただけなんですね。そのまま死んでったんです。で見てください、ここでは罪を犯したけれども、そしてこの噛まれて死んでってしまうという結果は被ってるんですけども、キリストがおられるんです。イエス様がおられるんです。そこで回復するんです。で御霊の法則というのは罪を犯さないということではありません。御霊の法則というのは罪を犯してしまってもそれを清め回復する道を聖霊様がイエス様を通して与えてくださるところなんです。これがこのイスラエルのこの新しい歩みなわけですね。でそれで勢いづいてイスラエルの民が北上していきます。先ほどの地図をまた見てもいいと思いますけれども、イスラエル人は旅立ってオボテで宿営した。彼らはオボテから旅立って日の昇る方モアブに面したアラノにあるイエハーバリムに宿営した。そこから旅立ってゼレデの谷に宿営し、さらにそこから旅立ってエモリ人の国境から広がっているアラノにあるアルノン川の向こう側に宿営した。アルノン川がモアブとエモリとの間のモアブの国境にあるためである。ここですね、地図を見ると分かるんですけれども、ですね、このモアブの土地の周りを今歩いていってるんです。でモアブとこのエモリ人が住んでいるところ、モアブがちょうどこの青色というか群青色みたいな色のところですね。でそのところ周りに行ってアルノン川っていうのが北側にありますね。このアルノン川のところにこう回ってきているんですね。で今はその経路のところをこの、説明していたわけですね。そして14節に、そこで主の戦いの書にこう言われている、スパのワヘブとアルノンの谷川とともに谷川の支流はアルの定住地に達し、モアブの領土を支えている、アルノン川がこのモアブの領土を支えているということです。彼らはそこからベールに向かった。それは主がモーセに民を集めよう、私が彼らに水を与えると言われた井戸である。その時イスラエルはこの歌を歌った。湧き出よ井戸、このために歌え、尺を持って杖を持って司たちがうがち、民のたっとき者たちが掘ったその井戸に。こうあります。ここは素晴らしい箇所ですね。今までは不平を漏らし、そして岩を打つか、または岩に語りかけるか、そのような姿でしたけれども、今は井戸を見つけることができるように神様がしてくださったんです。でこの井戸は湧き出る井戸だったんです。枯渇するところの井戸ではなくて湧き出る井戸なんです。ここが大きな違いです。私たちが御霊の中に生きているのか、または肉によって生きているのか、それはですね、この表立った道徳的な行いによるのでは決してないということをですね思ってください。または教会の活発な活動でもないんです。私たちが御霊のうちにとどまっているということは湧き出る働きが行われているはずなんです。どんなにしてもここから尽きることのない命が溢れているという中に自分がとどまっていればですね、そのことが自分にわかるんです。ところがそうでないときは、あ、これはどんどんそがれていく、何かがおかしい、クリスチャン生活が空回りしているというのを、もうこれも聖霊様ですけども、聖霊ご自身が教えてくださるわけなんです。ですからそこにおいて私たちの歩みが御霊の中にいるのか、それとも肉で完成させようとしているのかということを見分けることができます。でこの湧き出をありますね、イエス様がおっしゃられました、サマリアの女にですね、私から取って飲む水は決して乾くことがなく、その人のうちで泉となり永遠の命に至る水に至るのです。ですね、そのように書いてあります。 そして、18節の後半、彼らはアラノからマタナに進み、マタナからナハリエルに、ナハリエルからバモテに、バモテからモアブの野にある谷に行き、荒れ地を見下ろすピスガの頂に着いた。このピスガの頂、この22節から出てくるこのバラクとこのバラムがですね、イスラエルの宿営を呪うためにやっていくところの頂でもありますし、後にモーセが約束の地をここから眺めるところでもあるわけですね。このピスガの頂に着いたわけです。イスラエルはエモリ人の王シホンに使者たちを送っていった。エモリ人が出てきました。このモアブの北のところにはエモリ人がいたことが、この新改訳の地図ですと、この黄色いところですね、エモリ人がいたわけです。でこのエモリ人にの王シホンに使者たちを送ったんです。送っていった22節、あなたの国を通らせてください。私たちは畑にもブドウ畑にも曲がって入ることをせず、井戸の水も飲みません。あなたの領土を通過するまで私たちは王の道を通ります。この王の道、国際路ですから、ここは、まあ、何て言ったらいいでしょうかね、海だったら航海みたいなもので、どこかの許可はいる必要ないんですね。けれどもモーセはですね、この国の中にある王道だから、この通らせてくださいという許可を得ようとしているわけです。そして私たちは何の危害も与えませんということをですね、このエモリ人の王シホンに話しているわけですけれども、23節をご覧ください。しかしシホンはイスラエルが自分の領土を通ることを許さなかった。シホンはその民を皆集めてイスラエルを迎え撃つためにアラノに出てきた。そしてヤハツに来てイスラエルと戦った。イスラエルは剣の刃で彼を撃ち、その地をアルノンからヤボクまで、アモン人の国境まで占領した。アモン人の国境は堅固だったからである。シホンから攻撃を仕掛けたわけです。エモリ人の方がですね、彼らを撃っていったわけですけれども、イスラエルは応戦し勝つことができたわけです。そして支配しました、占領しました。ただですね、このアモン人の国境と書いてあります。このアモン人というのはこのもっと北の方ですね、北というか東の方と言ってもいいかもしれませんけれども、このアモン人がいたところがあるわけです。ここアモン人はかなり強い民だったんでしょうね。この国境が堅固だったと書いてあります。ですからアモン人のところまでは行かなかったわけですね。25節、イスラエルはこれらの町々をすべて取った。そしてイスラエルはエモリ人のすべての町々、ヘシュボンとそれに属するすべての村落に住み着いた。このように住み着きました。そして次ですね、ヘシュボン、これヘシュボンというのはエモリ人の王シホンの町というのがあります。首都だったんですね。この見るとですね、黄色いところにヘシュボンというのがありますけれども、このヘシュボンについての説明が書いてあります。26節以降ですね、彼はモアブの以前の王と戦って、その手からその全土をアルノンまで取っていた。そこでことわざを唱える者たちが歌っている。来たれヘシュボンに、シホンの町は建てられ固くされている。ヘシュボンから火が出、シホンの町からは、ソホノウが出、モアブのアルを焼き尽くし、アルノンにそびえる高地を焼き尽くしたからだ。モアブよ、お前は災いだ。ケモシの民よ、お前は滅び失せる。その息子たちは逃亡者、娘たちは囚われの身である。エモン人の王シホンによって。しかし我々は彼らを投げ倒した。ヘシュボンからディボンに至るまで滅び失せた。我々はノファフまでも荒らし、それはメデバにまで及んだ。こうしてイスラエルはエモリ人の地に住んだとあります。このエモリ人が以前のモアブの王からですね、この土地を取ったわけです。そして今読んだことわざというのがですね、簡単に言うと、このエモリ人の王シホンを称えるようなことわざなわけですね。けれどもこの神様の前にあってはですね、彼らはことごとく倒されていったわけです。そして32節、その時モーセは人をやってヤゼルを探らせ、ついにそこに属する村落を攻め取り、そこにいたエモリ人を追い出した。そして33節、さらに彼らは進んでバシャンへの道を登っていったが、バシャンの王オグはそのすべての民と共に出てきた。彼らを迎え撃ち、 エデレイで戦うためであった。しかし主はモーセに仰せられた。彼らを恐れてはならない。私は彼とそのすべての民とその血をあなたの手のうちに与えた。あなたがヘシボンに住んでいたエモリ人の王シホンに対して行ったように彼らに対しても行え。このように主が命令されているこのバシャンの土地ですけれども、バシャンの土地はずっと上になります。見てください、この黄土色っぽい地図のところですね。このバシャンがあります。でここはこの見てガリラヤ湖があるのが分かりますか。ガリラヤ湖がある東、北東の地域です。つまりイエス様が生きておられるというか地上におられた時はですね、このピリポカイザリアのあるところであり、今はゴラン高原です。ゴラン高原ですね。このバシャンって言ったらこのゴラン高原のことですね、になります。で今ここもですね、このバシャのオグ、イスラエルが戦ったので征服していったのではなくて、彼らが迎え撃ってきたわけです。彼らが攻撃したんですけれども、イスラエルが神様の命令によって打ち勝ち、応戦するっていうんですか、この応答の王に戦争ですね、応戦してその結果占領していくんですね。このような方法を私たちは見ることができました。このカナン人もそうだった。そしてこの今先ほど見たこのエモリ人に対してもそうでありました。そして今見たこのオグもそうだったわけです。彼らが征服したのではないんですね。逆に脅威に感じた周辺地域の民がイスラエルを攻撃する、迎え撃つんですけれども、イスラエルは応戦したわけです。つまり防衛したとも言ってもいいかもしれませんけれども、その結果神様が占領の土地を与えていくという、このパターンなんですね。でこれがですね、今の中東問題の中でも出てくるこの解決の鍵なんですね。その理解の鍵ですね、解決ではなくて理解する鍵なんです。アラブの国とイスラエル、イスラエルは自分から征服していったのではないんですね。今の土地はアラブが初めに攻撃をしているんです。これは歴史を見たら明らかな事実なんですね。第一次中東戦争からですね、そして、1967年は何次戦争かちょっと今度忘れして思い出せませんけれども、その時もヨルダンとかがですね戦ってきたんですね。でその結果イスラエルが守り、そして攻めていった結果ですね、エルサレムを自分のものとし、西岸、今のヨルダン西岸ですね、彼らのものとしていったという、それでこう領土が増えていくという歴史なんですね。昔も今も変わらないんですけれども、でここでですね、私たちクリスチャンにもこの霊的原則は当てはめることができるんです。どういうことかと言いますと、私たちが新しい人に伝道するとき、また新しい地域に伝道するとき、私たちがこのキリストの支配を他のところに引き伸ばしていくとき、そのときに征服の気持ちで持って、征服の心でこの行ってはいけないということなんですね。伝道する相手のこと、また伝道する地域のことをたっ飛びつつ入っていいですかというですね、そのような、入らせていただきますというですね、そのようなこの態度でいくわけです。具体的に言うと、その地域のことを学び、その人のことを知りですね、その人のことを気にかけ、その人をその人として受け入れ愛していくという作業が必要になってくるわけですけれども、世と悪魔は必ずそういうような働きに対して攻撃をかけてきます。ここのイスラエルのですね、周辺諸国と同じです。その時に私たちは妥協してはいけないということですね。妥協したら神様の働きがなくなります。しかし妥協しなければ神様が共におられるので、その支配領域は広がっていくわけなんです。このように謙虚さと、そして信仰の大胆さ、このバランスがキリストにある霊的領域を広げていくパターンになっていきます。このようにしてイスラエルは広がっていってます。で今見ていきましたように、モアブの土地の周りにイスラエルの民が 広がっていったということをですね、この注目してください。これが、次の、このバラムとバラクの有名な話につながっていくわけです。脅威に感じたバラク、そして、そのイスラエルを何とかして、滅ぼそうと考える、このそれにバラムですね、バラムを雇ってですね、乗ろうとしていくという話に入っていきます。イスラエル人はさらに進んでヨルダンのエリコを望む対岸のモアブの草原に宿営した。さてチポルの子バラクはイスラエルがエモリ人に行ったすべてのことを見た。モアブはイスラエルの民が多数であったので非常に恐れた。それでモアブはイスラエル人に恐怖を抱いた。そこでモアブはミディアンの長老たちに言った。このモアブという国とこのミディアンというのがまあ一緒になって語られています。まあ、私ちょっとあの調べるのをしなくてちょっと怠ってしまったんですけれども、あのどのようにですねこれが一緒になっているかということは分かりません。でも一緒になって語られてますね。モアブはミディアンの長老たちに言った。今この集団は牛が野の青草を舐め尽くすように私たちの周りのすべてのものを舐め尽くそうとしている。チポルの子バラクは当時モアブの王であった。そこで彼は同族の国にあるユーフラテス河畔のペトルにあるユーフラテス河畔シヌアルバビロンあの地域ですね、ユーフラテス河畔のペトルにあるベオルの子バラムを招こうとして使者たちを使わして言わせた。今ここに一つの民がエジプトから出てきている。今や彼らは地の表を覆って私のすぐそばにとどまっている。どうか今来て私のためにこの民を呪ってもらいたい。この民は私より強い。そうしてくれれば多分私は彼らを撃ってこの地から追い出すことができよう。私はあなたが祝福するものは祝福され、あなたが呪うものは呪われることを知っているとあります。モアブの王バラクはイスラエルの民が近くにいることに非常に恐れ恐怖になったの恐怖を抱いた、脅威に感じたわけです。ここで、バラクは自分たちがこの武力を持って武器を持ってイスラエルに勝とうとしても到底勝つことはできないということを理解しました。そこで彼が取った方法は肉の武器ではなく霊の武器だったんです。まじないしバラムを雇い、バラムが呪うことによって霊的な空気が変わり、それで彼らを撃つことができると考えたわけです。肉ではなく霊、それによる攻撃ですね。22章は肉でした。しかし21章は肉だったんですけれども、22章からは霊の武器を持ってイスラエルを倒そうとしていくというこのパターンを私たちは見ることができるわけです。でこれが霊の戦いなんです。御霊の原則にのっとって生きるクリスチャン、御霊に満たされて生きるクリスチャンに与えられるのがこの霊の攻撃、霊の戦いなんです。私たちが肉の中にいるとき、それは神様あの悪魔はですね、そのようなこのクリスチャンを見てですね、別に攻撃する必要はないんです。もうすでにこの霊障しているだけでですね、あははって笑ってるだけなんですね。けれども御霊によって歩み始めるときに自分の領域が侵されていくわけなんです。それで霊の攻撃を仕掛けてくるわけなんです。でそれが具体的に、この何かを始めるときにですね、この何かが起こるわけなんです。病気になったり、あるいは交通事故に遭ったり、あるいは、仲間割れが起こってきたりですね、なんだかわからないんだけれどもという世界が始まってきます。いやそういうのあんまり感じたことないなっていう時はですね、まだですね御霊の領域に入ってないから安心してください。まずその御霊の中に入っていくということです。そして御霊には御霊の武器が必要なわけですけれども、霊には御霊の武器が必要なわけですけれども、 そのことをですね、私たちはエペソの手紙6章で学んできました。けれどもここで知らなければいけないのは、悪魔は生きている、存在するんだということなんです。そして御霊によって歩むということは、何も戦いがないということではありません。しかし戦いの種類が変わったんです。心の中の思いの中の葛藤から御霊の中に生き、そして御霊の武器を用いていくという戦い、これは同じ戦いでも種類、また性質が異なるものなわけですね。これからバラクがバラムによってイスラエルを呪おうとするわけです。7節です。占いに通じているモアブの長老たちとミデアンの長老たちとはバラムのところに行き、彼にバラムのことづけを告げた。するとバラムは彼らに言った。今夜はここに泊まりなさい。主が私に告げられる通りのことをあなた方に答えましょう。そこでモアブの司たちはバラムのもとにとどまった。神はバラムのところに来て言われた。あなたと一緒にいるこの者たちは何者か。バラムは神に申し上げた。モアブの王チポルの子バラクが私のところに使いをよこしました。今ここにエジプトから出てきた民がいて、地の表を覆っている。今来て私のためにこの民を呪ってくれ。そうしたら多分私は彼らと戦って追い出すことができよう。神はバラムに言われた。あなたは彼らと一緒に行ってはならない。またその民を呪ってもいけない。その民は祝福されているからだ。朝になるとバラムは起きてバラクの司たちに言った。あなた方の国に帰りなさい。主は私をあなた方と一緒に行かせようとはなされないのだから。モアブの司たちは立ってバラクのところに帰って、そして言った。バラムは私たちと一緒に来ようとはしませんでした。バラムに対して主がお語りになりました。そして行くなという警告を与えられたわけですね。そして帰っていったんですけれども、15節です。またバラクは使いをバラムのところに送ります。バラクはもう一度前の者より大勢の、しかも位の高い司たちを使わした。彼らはバラムのところに来て彼に言った。チポルの子バラクはこう申しました。どうか私のところに来るのを拒まないでください。私はあなたを手厚くもてなします。またあなたが私に言いつけられることは何でもします。どうぞ来て私のためにこの民を呪ってください。しかしバラムはバラクの家臣たちに答えて言った。たとえバラクが私に銀や金の満ちた彼の家をくれても、私は私の神主の言葉に背いて事の大小に関わらず何もすることはできません。それであなた方もまた今晩ここにとどまりなさい。主が私に何か他のことをお告げになるかどうか確かめましょう。その夜神はバラムのところに来て彼に言われた。この者たちがあなたを招きに来たのなら立って彼らと共に行け。だがあなたはただ私があなたに告げることだけを行え。このように言っていますけれども、ここで気をつけなければいけないのは、神様がバラムを神様がバラムがバラクのところに行くのを望んでおられるのでは決してないということであります。それは21節を読むとすぐ分かってきます。主が敵対してバラムに対して立ったとあります。むしろ罪を犯しているんですね。今バラムは行こうとしているわけです。もう自分から行こうとしているわけです。神様の警告に背いて行こうとしているわけなんです。その理由は何ですか？前の者より大勢の、しかも位の高い司たち。そして18節には銀や金の満ちたと書いてあります。つまり名声として何よりも金にくらんだんです。これがバラムだったんです。それゆえ新約聖書においてはバラムのことが不義の報酬を愛する者、利益のために迷った者として紹介されています。ユダの手紙、ペテロの第二の手紙、そして黙示録にバラムという名前が出てきます。そこにおいて 不義の報酬を愛した者、利益のために迷った、お金に目がくらんで神様が警告をされているのにもかかわらずそれを無視してモアブに行こうとしています。ここで彼らと共に立って行けというふうに神が仰せになっていることに注目してください。まず第一に、バラムというのはまじない師であり、いわゆる私たちとは多少異なる神様との関係を持っていました。このことを説明するのはちょっと難しいんですけれども、霊的に敏感とかですね、また超自然的なことに敏感、いわゆるチャネリングですね、そのようなことが、クリスチャンになる前から持っているような人っていうのはいたりするんです。そういう人のことを無下にですね、この何ですか、批判することはできない、そういうものを実際に持ってしまっているっていう人はいるんですね、実際に。で、そのような中における神様との関係なので、これをそのまま私たちに当てはめることはできないということは一つなんです。ただ私たち全てに当てはめることができます、できることもあります。それは私たちが必要に、私は絶対にこれをしますというふうに言ったら、神様はそれではやりなさいと言われるんです。私たちは神様から自由意志が与えられています。神の形に作られて、神が自由意志を持っておられるのですから、私たちに自由意志が与えられているんです。ですから神様が止めさせる方法というのは警告によってのみなんです。で、警告というのはですね、自由意志が本当にあるんです。これをしたらこうなるよという神様の言葉しかないんです。やっちゃダメという強制はないんですね。ですから私たちが警告を聞いたとき、気をつけなければいけないのはここなんです。警告を聞いても何かを行い、あ、なんだ神様は止めなかったということではないんですね。警告を聞いたときにそれをしなかったら、神様の警告通りに動かなかったら必ず大変なことになる。それは後でわかるわけなんですけれども、警告を聞いたときに、私たちはその時に耳を澄まして、目を開いてですね、神様の言葉を聞かなければならないわけです。21節以降ですね、ここも有名な箇所ですね。ロバの口が開いたというところです。朝になるとバラムは起きて、彼のロバに鞍をつけ、モアブの司たちと一緒に出かけた。しかし彼が出かけると、神の怒りが燃え上がり、主の使いが彼に敵対して民に道に立ちふさがった。バラムはロバに乗っており、二人の若者がそばにいた。ロバは主の使いが抜き身の剣を手に持って道に立ちふさがっているのを見たので、ロバは道からそれて畑の中に行った。それでバラムはロバを撃って道に戻そうとした。ピシンと撃ったわけですね。しかし主の使いは両側に石垣のあるブドウ畑の間の狭い道に立っていた。ロバは主の使いを見て石垣に身を押し付け、バラムの足を石垣に押し付けたので、彼はまたロバを撃った。主の使いはさらに進んで、右にも左にも避ける余地のない狭いところに立った。ロバは主の使いを見て、バラムを背にしたままうずくまってしまった。そこでバラムは怒りを燃やして杖でロバを撃った。すると主はロバの口を開かれたので、ロバがバラムに言った。私があなたに何をしたというのですか。私を三度も撃つとは。ロバの口が開きました。今神様はバラムに対して三度もチャンスを与えられましたけれども、バラムはロバを撃ったにしかとどまれなかったわけです。そして神様はここでロバの口を開かれたわけです。もう私は信じます、実際に開いてですね、声を出すように神様がなされた。で、これをですね、もっと読むとですね、もっとすごいことは、この、口を開いたロバに対してバラムはきちんと答えているということなんです。でもバラムはまじない師ですからね、 まあ、こういうことにも対応できるような人物であることを神様はご存知で、このようなロバが話すという気違い沙汰を用いて彼の罪の愚かさを、表そうと示そうとされているわけですか。バラムはロバに言った。29節です。お前が私をバカにしたからだ。もし私の手に剣があれば今お前を殺してしまうところだ。ロバはバラムに言った。私はあなたが今日のこの日までずっと乗ってこられたあなたのロバではありませんか。私がかつてあなたにこんなことをしたことがあったでしょうか。ですね、ひどい仕打ちをした、まあ、これは動物を大切にしなければいけないという、まあ、一つありますね。でこういうことをロバが言いました。で彼は答えた。いや、なかった。その時主がバラムの目の覆いを覗かれたので、彼は主の使いが抜き身の剣を手に持って道に立ち塞がっているのを見て、彼はひざまずき伏し拝んだ。主の使いは彼に言った。なぜあなたはあなたのロバを3度も撃ったのか。敵対して出てきたのは私だったのだ。あなたの道が私とは反対に向いていたからだ。ロバは私を見て3度も私から身を巡らしたのだ。もしかしてロバが私から身を巡らしていなかったなら、私は今もあなたを殺しており、ロバを生かしておいたことだろう。このようにバラムはロバを殺そうとまで思ったんですけれども、実はバラムが殺されるところだったんです。ということを今この主の使いは話しているわけです。でこの主の使いですね、35節では、主の使いはバラムに言った。この人たちと一緒に行けたが、私があなたに告げる言葉だけを告げよう。このようにですね、主の使いと書いてありますけれども、私がというふうに書いてある。ここが不思議なんですね。モーセ五章にしょっちゅう出てきます。また旧約聖書全体にもたくさん出てきます。主なのに、主の使いって書いてあるのに、主ご自身であるように語られているわけです。ですから多くの人が、私も信じていますけれども、イエス様が受肉する前の姿であろうと考えられます。つまりイエス様ご自身の現れですね、そのことが言えます。36節です。バラクはバラムが来たことを聞いて、彼を迎えに国境の端にあるアルノン国境のイルモアブまで出てきた。そしてバラクはバラムに言った。私はあなたを迎えるためにわざわざ使いを送ったではありませんか。なぜすぐ私のところに来てくださらなかったのですか。本当に私にはあなたを手厚くもてなすことができないのでしょうか。バラムはバラクに言った。ご覧なさい、私は今あなたのところに来ているではありませんか。私に何が言えるでしょう。神が私の口に置かれる言葉、それを私は語らなければなりません。こうしてバラムはバラクと一緒に出て行って、キルヤテフツォフ、言いづらいですね、フツォテに来た。バラクは牛と羊を生贄として捧げ、それをバラムを呼び、彼と共にいた司たちにも配った。朝になるとバラクはバラムを連れ出し、彼をバモテバールに登らせた。バールはそこからイスラエルの民の一部を見ることができた。このようにですね、今まじないの準備をし、そしてイスラエルを呪うことですね、が書かれています。そして次からが大変面白い箇所になってきます。ですか、まさにここで、この御霊にあって生きている、まあ、民の姿ですね、見ることができます。つまり悪魔の攻撃に対して高らかに打ち勝つことができるという法則ですね。それを見ることができます。バラムはバラクに言った。私のためにここに7つの祭壇を築き、7頭の牛と7頭の牡羊をここに用意してください。バラクはバラムの言った通りにした。そしてバラクとバラムとはそれぞれの祭壇の上でお牛一頭とお羊一頭と捧げた。まあ、祭壇7つあってですね、それぞれにお牛一頭、お羊一頭を捧げました。バラムはバラクに言った。あなたはあなたの全焼の生贄のそばに立っていなさい。私は行ってきます。多分主は私に現れて会ってくださるでしょう。そうしたら私のお示しになることはどんなことでもあなたに知らせましょう。そして彼は裸の丘に行った。神がバラムに現れたのでバラムは彼に言った。 私は7つの祭壇を作り、それぞれの祭壇の上で牡牛一頭と羊一頭とを捧げました。主はバラムの口に言葉を置き、そして言われた。バラクのところに帰れ、あなたはこう言わなければならない。今まじないをしてですね、そして神様から言葉をいただいたわけです。それとして、彼はバラクのところに帰った。するとモアブのすべての司と一緒に彼は自分の前身の生贄のそばに立っていた。バラムは彼のことわざを唱えていった。バラクはアラムから、モアブの王は東の山々から私を連れてきた。来て私のためにヤコブを呪え、来てイスラエルに滅びを宣言せよ。神が呪わないものを私がどうして呪えようか。主が滅びを宣言されないものに私がどうして滅びを宣言できようか。岩山の頂から私はこれを見、丘の上から私はこれを見つめる。見よ、この民は一人離れて住み、己を諸国の民の一つと認めない。つまり選ばれた民ということですね。誰がヤコブの塵を数え、イスラエルの塵の群れを数え得ようか。ね、非常に多くなっているということです。私は正しい人が死ぬように死に、私の割が彼と同じであるように、羨んでいるわけですね。このように今モアブはバラクに、間違えた、モアブじゃないですね、バラムはバラクに対してですね、呪おうと思ったけど呪えない、主が祝福してくださっているからだということを話しました。呪いを祝福に変えました。バラクはバラムに言った。あなたは私に何ということをしたのですか。私の敵を呪ってもらうためにあなたにを連れてきたのに、今あなたはただ祝福しただけです。バラムは答えて言った。主が私の口に置かれること、それを私は忠実に語らなければなりません。主の言葉を語ります。バラムは彼に言った。では私と一緒に他のところへ行ってください。そこから彼らを見ることができるか。ただその一部だけは見え、全体を見ることができないところです。そこから私のために彼を呪ってください。場所を変えてですね、そして呪うことができるかということで、少し期待したわけですね。バラクはバラムをセデ・ソフィムのピスガの頂に連れて行き、そこで7つの祭壇を築き、それぞれの祭壇の上で牡牛と羊と一頭ずつ捧げた。ピスガの頂に行ってまた見ていきます。バラムはバラクに言った。あなたはここであなたの前身の生贄のそばに立っていなさい。私はあちらで主にお会いします。主はバラムに会われ、その口に言葉を置き、そして言われた。バラクのところに帰れ、あなたはこう告げなければならない。それで彼はバラクのところに行った。するとモアブの司たちと一緒に彼は前身の生贄のそばに立っていた。バラクは言った。主は何とお告げになりましたか。バラムは彼のことわざを唱えていった。先ほどよりももっと素晴らしい祝福の言葉になってきます。注目しましょう。立ってバラキよ、そして開け、チポルの子よ、私に耳を傾けよ。神は人間でなく偽りを言うことができない、人のことはなく悔いることがない。神は言われたことをなさらないだろうか。約束されたことを成し遂げられないだろうか。神は言われたことを必ず果たす。そして神は変わらない。思いを変えたりするような気まぐれな方ではないということです。ヤコブの手紙には、父には移り変わりや移りゆく影はありませんとあります。ここが日本人が抱いている神意識と聖書の神との根本的な違いの一つであります。それは何かというと、神はご自分の制約に対して縛られているということです。日本人が抱く神意識は、神は勝手気ままに動き、何をするかわからない存在です。アミニズムですね。宮崎駿でしたっけか、アニメ、有名なアニメありますよね。あれ究極、あれは実によくですね、日本人の神意識を描いています。何をするかわからない、これです。天皇もそうです。その天皇といっても、天皇自身というよりもその天皇制といった方がいいかもしれませんね。縛られてないんです。 ですから勝手気ままに何をすることもできる存在であるわけです。しかし神様はご自分の契約に縛られてるんです。私たちは今新しい契約の中にいて、神様は罪を数えることをもうすでにキリストによっておやめになったんです。ですから私たちがいくらどんなにもがいても、神様は私たちの罪をお責めになることはできないんです。自分がダメだ、罪裁かれて地獄に行くって思っても、もうあんた何やってるのっていう神様の目が見えてきそうですね。このように神は人間でもなく、偽りを言うことがなく、人の子ではなく、悔いることがない、言われたことをなさらないだろうか、約束されたことを成し遂げられないだろうか、というところになっていくわけなんですね。そして次、見よ、祝福せよとの命を私は受けた、神は祝福される、私はそれを覆すことはできない、ヤコブの中に不幸を見出さず、イスラエルの中に災いを見ない、彼らの神主は彼らと共におり、王を称える声が彼らの中にある。素晴らしいですね。ヤコブの中に不幸を見出さない、災いを見ない、素晴らしいです。イスラエルの民は不完全なところがたくさんありました。なのにもかかわらず、不幸を見出さず災いを見ないと言って見なしているんです。なんという幸いなことでしょうか。咎を許された者、不幸を許された者は幸いなことであるとダビデは言いました。そしてローマ人への手紙の8章には、神が味方としているの、神が味方であるのであるから、誰が私たちに敵対できようか、選ばれた民を責める者、告発する者は誰か、死んだ方や蘇られたイエス・キリストが神の右の座にいて、私たちのために取りなしてくださっているとあります。これが勝利なんです。あのローマの8章のところ、その後読むとですね、圧倒的な勝利者って書いてあるんです。罪を見出さない、罪人と認められない、正しいものと認められる。ここを見てください。ヤコブの中に不幸を見出さず、清正の中に不幸を見出さずと神様が宣言してくださるんです。ここが勝利なんです。霊的な戦いの勝利なんです。悪魔は私たちの告発者なんです。そう書いてます。黙示録に書いてあります。告発者なんです。しかしキリストが弁護者なんです。不幸を見出さないと認めてくださっているですね。イスラエルもそうだ、祝福された民です。そして22節、彼らをエジプトから連れ出された神は彼らにとっては野牛の角のようだですね。このように、強い民だということですね。まことにヤコブのうちにまじないはなく、イスラエルのうちに占いはない。神のなされることは時に応じてヤコブに告げられ、イスラエルに告げられる。これも素晴らしいですね。まじないも占いもないんだ。まじないですよ。いろいろですね、こういろんなことをやってですね、先ほども見ました、7つの祭壇を築いて、そしてそれぞれにお羊と お牛をですね捧げてですね、いろんなことをやって、それで何か聞けるですね。で占いとかですね、この一見私たちもですね、なんかちょっとそうだな、自分の将来も知ってみたいもんだなとかですね、こう肉の思いが出てきたりします。私も出ますけれどもですね、ここを見るとですね、あの占いよりも100倍明らかになっている占いがあるんだ。まあ占いじゃないですけどね、あまりにもはっきりしていて、ものすごくはっきりしていて、占いなんか必要としないほどのものが私たちに与えられているってことなんです。なんで私たちを思い煩う必要があるんでしょうか。なんで私たちが将来に不安を持つ必要があるんでしょうか。 なんで私たちがですね、なんか予言セミナーとか行ってですね、予言者、いわゆるなんか予言者とかって言ってですね、この日本のリバイバルが来るとかなんだかって語ってもらう必要があるんでしょうか。必要ないですよ。はっきりと神様が預言者を通して言葉を与えてくださり、そしてこの世の終わりの時にはキリストを通して私たちに現れてくださった。神の言葉があり、キリストご自身がおられるんです。はっきりとしています。そのように私たちには、あまりにもはっきりとした預言の言葉があるんだということをですね、自信を持っていかなければいけないわけなんですね。そして24節、見よ、この民は目獅子のように起き、お獅子のように立ち上がり、獲物を喰らい、殺した者の血を飲むまでは休まない。もう徹底的に攻撃する、また勝利していくということですね。バラクはバラムに言った。彼らを呪うことも祝福することもしないでくれ、黙れって言ってるんです。バラムはバラクに答えて言った。私は主から告げられたことをみんなしなければならないとあなたに言ったではありませんか。バラクはバラムに言った。さあ、私はあなたをもう一つ別のところへ連れて行きます。もしかしたらそれが神の恩命にかなって、あなたは私のためにそこから彼らを呪うことができるかもしれません。バラクはバラムを荒れ地を見下ろすペオルの頂上に連れて行った。バラムはバラクに言った。私のためにここに7つの祭壇を築き、7つの牛と7つの牡羊をここに用意してください。バラクはバラムが言った通りにして、祭壇ごとに牛と羊と一頭ずつ捧げた。バラムはイスラエルを祝福することが主の御心にかなうのを見、これまでのようにまじないを求めに行くことをせず、その顔をアラノに向けた。素晴らしいですね。あまりにもはっきりとしている。まじないなんかしないんですね。そしてイスラエルのですね、宿営の全光景を見てるんです。バラムが目を上げて、イスラエルがその部族ごとに宿っているのを眺めた時、神の霊が彼の上に臨んだ。部族ごとに宿っている、思い出せますか。民数記の1章から4章までにこのことが書かれていました。非常に幾何学的にですね、幕屋を中心として、その周りにレビ人たちが住み、東側にはモーセとアロンたちが住み、そしてその周りに軍それぞれの十二部族がですね、4つの東西南北のですね、に従ってですね、旗を掲げていたわけです。その姿を見ていたんです。その時に神の霊が彼の上に臨んだんです。彼は彼のことわざを唱えていった。ベオルの子バラムの告げた言葉、目の広げた者の告げた言葉、神の御告げを聞く者、全能者の幻を見る者、ひれ伏して目の覆いを覗かれた者の告げた言葉、このように先ほどまではバラクに語っていたんです。バラクへのことわざだったんですけど、今度はバラクのことなど気にせずに、語り始めてます。バラムの言葉、そしてイスラエルのことを話します。なんと美しいことよ。ヤコブよ、あなたの天幕は。イスラエルよ、あなたの住まいは。それは伸び広がる谷間のように、川辺の園のように、主が植えたアロエのように、水辺の杉の木のように。その手桶から水があふれ、その谷は豊かな水に潤う。その王はあがぐよりも強くなり、その王国はあがめられる。素晴らしいですね。ダニエル書には麗しい国と書かれています。イスラエルは麗しいですね。神様が与えてくださったところの麗しさがあります。そしてここに、水辺の杉の木のように水があふれと形容しています。先ほどからいる命の水です。命の水の法則が働いているので、このようにバラムは表現しました。彼をエジプトから連れ出された神は、彼にとっては野牛の角のようだ。彼は己の敵の国々を食い尽くし、彼らの骨を砕き、彼らの矢を粉々にするもうはっきりと言いました。もうことごとくですね、バラムを怒らせるようにですね、話していきます。お獅子のように、また目獅子のように、彼はうずくまり身を横たえる。誰がこれを起こすことができよう。 あなたを祝福する者は祝福され、あなたを呪う者は呪われる。アブラハムへの神様の約束のことをバラムもここで話しています。そこでバラクはバラムに対して怒りを燃やし手を打ち鳴らした。なんかわかるような気がしますね。実はですね、イスラエル旅行に行った時にエリアがですね、バールの預言者と戦って殺したとされるところのですね、行きました。そこにですね、修道院があるんです。でその修道院はですね、ちょっと今思い出せないんですけれども、結局このローマ帝国にですね、このキリスト教の中にですね、バビロンの宗教をですね、こう入れてった祭司たちがいたところであると、こういうふうに言われています。これはあくまでも聖書教師のデイビッド・ホッキーが言っていたことなので、私は彼の言っている言葉に頼らざるを得ないんですけれども、そして皮肉っているわけですね。エリアがバールを倒したところですね、そこでその異教のですね、神々を取り入れたその祭司たちがいるところ、これがこの経営していると言ったんです。強烈ですね。そこで私はこんなこと言っていいのかなと思いながらですね、しかもデイビッドは声が大きいので完全に聞こえてるなと思ったら案の定出てきました。下から屋上に出てきてですね、パンパンパン、やめろやめろやめろこの光景ですね、まさにこの光景です。怒りを燃やし手を打ち鳴らしたか、こうやって鳴らしてるわけですね。そして私の敵を呪うためにあなたを招いたのに、かえってあなたは3度までも私彼らを祝福した。今あなたは自分のところへ下がれ、私はあなたを手厚くもてなすつもりでいたが、主はもうそのもてなしを拒まれたのだ。バラムはバラクに言った。私はあなたがよこされた使者たちにこう言ったではありませんか。たとえバラクが私に銀や金の満ちた彼の家をくれても、主の言葉に背いては善でも悪でも私の心のままにすることはできません。主が告げられること、それを私は告げなければなりません。今私は私の民のところに帰ります。さあ私はこの民が後の日にあなたのために行おうとしていることをあなたのために申し上げましょう。決裂をするんですけど、その後に最後に決定打撃的な予言を語ります。そしてこの予言がものすごいものです。後の日にと書いてあります。つまり終わりの時、終末についての予言を、なんと神様はバラムの口を通して語られます。ベオルの子バラムの告げた言葉、目の開けた者の告げた言葉、神の見告げを聞く者、意図高き方の知識を知る者、全能の者の幻を見る者、ひれ伏して目の覆いを覗かれた者の告げた言葉、私は見るしかし今ではない、私は見つめるしかし間近ではない、遠いに先のことだというんです。ヤコブから一つの星が昇り、イスラエルから一つの杖が起こり、モアブのこめかみとすべての騒ぎ立つ者の脳天を打ち砕く。これ誰ですか、どなたですか。メシア、キリストですよ。ヤコブから一つの星が昇る、でこれとイスラエルから一つの杖です。メシアなる方がモアブのこめかみとすべての騒ぎ立つ者の脳天を打ち砕くということ、メシア予言です。星ということで何か思い浮かびませんか。イエス様がダビデの町でお生まれになって、その後に星がありました。東方からの証がやってきました。その東方ってどこから来たか知ってますか。同じです。このバールと同じところです。バビロン地方ですよですね。このように、もしかしたら東方の博士たち、占い、まじないをしている人たちはですね、この予言のことを思いながら来たのかもしれませんね。そしてモアブが、この打ち砕かれるという予言をしています。モアブというのはですね、今のヨルダンですね、ヨルダン国の南の方ですか、南ですね、ヨルダン国の南側ですですね。これは終わりの時の予言であると思います。イスラエルがこのヨルダンの南側の方ですね、もうこのメシアによって打ち砕かれる、再臨のイエス様によって打ち砕かれるんだという予言ですね。そして18節、その敵エドムは所有地となり、セイルも所有地となる。 イスラエルは力ある働きをする。ヤコブから出る者が治め、残った者たちを町から消し去る。エドムですね。エドムは兄弟であるから攻めてはいけないと神様が言われました。けれども最後にはですね、このエドムはこのイスラエルに必要にですね敵対していたんですけれども、オバデヤ書にあるようにですね、ことごとくエドムは滅びるよということなんですね。これも終わりの時です。このエドムというのはこの もうちょっと下の方ですね、これもイスラエルの土地となるという予言です。これも終わりの時です。そして彼はアマレクを見渡して彼のことわざを唱えていった。アマレク人ですね、アマレク人、このカナン人とこのアマレク人、ここら辺に住んでたんです。そしてイスラエルの民を攻撃してきたのはアマレク人です。レフィディムにいる時です。まだシナイ山に行く前の話です。そしてヨシュアが先頭になってですね、戦ってですね、モーセが手を挙げて勝ったところですね。でアマレクはこの後もですね、ずっとですねイスラエルの敵となっております。でこのアマレクに対して神様が仰せられ、主が仰せになります。アマレクは国々の中で首位のもの、しかしその終わりは滅びに至る。滅びます。彼はケニ人を見渡して彼のことわざを唱えていった。あなたの住処は堅固であり、あなたの巣は岩間の中に隠れている。しかしカインは打ち滅ぼされ、ついにはアシュルがあなたを虜にするですね。このケニ人というのは、このあっちの方ですね、今のレバノンの方ですね。でそのところにこのそこは堅固であるけれども滅ぼされて、アシュル、これはアッシリアのことです。今のこの時代のことを考えてください。紀元前の1400年ぐらいですよね。アッシリアが700年ぐらいですか、紀元前の。ものすごい予言ですね。そして彼はまた彼のことわざを唱えていた。だから今何言ってるかというとですね、今いろいろなこの土地のこの諸国の民がいますけれども、このアッシリア帝国がやってくるということです。そしてもうみんなこの民がやられていきますよね。彼はまた彼のことわざを唱えていった。ああ神が定められたなら誰が生き延びることができよう。船がキティムの岸から来て、アシュルを悩まし、エベルを悩ます。しかしこれらもまた滅びに至る。でこう書いてあります。今度はキティムの岸、これはですね、キプロスのところですね。そこから船がやってきて、アシュルを悩ます、アッシリアを悩まして、エベル、これヘブル人ですね、を悩ます。しかしこれらもまた滅びに至る。アッシリア帝国滅びましたね。そしてイスラエルも帰還することができましたけれども、このキティムから来るって何か分かりますか。ローマですよ。ローマですですね。西側からやってくる民です。地中海からやってきた民ですですね。悩ますんです。でもこれらもまた滅びに至るんです。これ本当に終わりの時ですよ。ダニエル書にも予言されてますね。復興したローマ帝国があります。そしてそれで滅びに至るんですね。このように終わりの日の予言をバウルの口によって神様が、バラムの口によって神様がやったわけ、行ったわけですね。それから バラムは立って自分のところに帰っていった。バラクもまた人についた。このようにバラムは、これ間違いですね、あすいません、バラムはものすごい予言をしましたけれども、けれども彼は最後にイスラエルの民によって、もうちょっと後ですね、最後というのももうちょっと後になってからイスラエルの民によって殺されます。この後に バラムが何をやったかというとですね、これ25章本当は今日勉強したんですが時間ないので勉強しませんが、バラクにこう言ったんです。私はもう乗ることはできません。祝福することしかできません。けれども彼らがあなた方の神々を拝むように仕向けなさい。女を送れなさい。女を送って不貧困を行わせて、不貧困をやっているところで、そしてあなたたちのセックスの神、それを拝ませなさいと言ったんです。それが25章なんです。それを行ったために神罰が下ったんです。それゆえにバールは不義の報酬を愛したもの、そして貪欲なもの、 人々を偶像礼拝へ導くものとなったわけです。ここが霊の戦いにおける盲点なんですね。神様はがついておられたら何の心配することもありません。敵なしです。けれども私たちが肉の欲に引き寄せられ、そしてこの偶像礼拝、またこの不貧困などによって悪魔がですね、その人のこの信用を失わせ、そして霊的な力を失わせるように引っ張っていくわけなんです。ですから霊的な戦いの中で私たちが気をつけなければいけないのはこの心ですね。箴言に書いてあります。力の限り見張ってあなたの心を見守れ。自分の心を見守っている、見張っているということですね。よく言われますよね。これはビリグラムも言ったらしいですけども、女とお金とあと名声、この3つに気をつけなさいと言いました。でこれは霊の戦いの中に、また御霊によって歩んでいる人、新しくですね、神様にあって信仰の歩み、新しい一歩を踏み出し何かをする人に特に襲ってくることなんです。ですから霊的な戦いの中で、なんで牧師とか伝道師と言われる人がバタバタ倒れていくかというと、そのためなんです。普通では起こりえないことが起こるんですね。なんでこんなことがっていうようなことが起こるんです。だから神様が力の限り見張ってあなたの心を見る。ですからですね、ここだけなんです。逆に言うとこの戒めをしっかりと守ってさえいれば、どんどんどんどん前に進むことができるというのも真実なんです。私たちは前に向かって進んでいったら、そのような誘惑がたくさんあると同時に、それに打ち勝ち、偶像を拝まずに主なる神のみを拝んで前に向かって高らかに勝利していくことができる。でこの2つが共存しているわけですね。共存しつつ前に向かって生きていくということです。でこれが命の御霊の法則であり、そしてそれが象徴しているのが脇いでよ井戸であるわけですね。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございます。本当にこのように鮮やかに旧約のイスラエルの旅を通して御霊の命の法則を知ることができたことをありがとうございます。天のお父様、私たちが今日学んだところ、特に箴言の力の限り見張ってあなたの心を見守れというところを心に携えつつ、またこの肉は死んでいるということ、そして御霊によって生きているところ、御霊によって生きることをまず学ぶことができますように、どうぞ主をお願いします。そしてこの霊の戦いに入っていくこと、気をつけなければいけないことも今学ぶことができましたことをありがとうございます。感謝してイエス様の御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。